皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週もいろいろなことがありましたね。
そうですね。
トラスさんはね、1ヶ月半ぐらいで政権投げ出して、私はファイターだって議会で大見え切った次の日に、もう与えられた任務を果たせないので辞めますってね。イギリス史上多分最短の首相になるんじゃないですかね。それとまあ今週のマーケットのところで扱いますが、
はい、
介入するするとか言いながら全然する気配がないんですよね。まあ今週はもうこのままかなという感じですよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く Draw a dream.
日本スウェニョ。
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ロシアのプーチン大統領は先月一方的に併合を宣言したウクライナ東部南部4州に戒厳令を敷くとともに、ロシア全土で警戒態勢を強める大統領令を発令しました。ウクライナ4州での戦況悪化だけでなく、ウクライナの後方撹乱のための工作と内政不安にも危機感を募らせ、事実上の戦時体制移行を迫られた形です。
ポイントの2で取り上げたいと思うんですけれども、やっぱり日々動いてるなという感じがしますよね。一方でウクライナは停電になったりしているので、これからも戦局はかなり激しく動くんじゃないかなというふうに思います。
中国共産党の幹部人事を決める5年に一度の第20回党大会が北京の人民大会堂で開幕し、習近平総書記は過去5年間の成果と今後の方針を示す活動報告で台湾統一の方針に触れ、決して武力行使の放棄を約束しない、必要なあらゆる措置を取る選択肢を持ち続けると強調しました。習近平総書記は異例の総書記3期目入りが確実とみられています。
この問題はですね、ポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。何度も言ってますけれども、プーチンとですね、習近平はほぼほぼ同い年で、長期政権になれば2人とも劣化していくわけですからね、そこら辺が心配だなというふうに思ってますけどね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は地区連銀経済報告、通称ベージュブックを公表し、8月末以降アメリカ経済は穏やかに拡大したが、需要の減速を受け、今後の見通しへの不安が広がったと総括しました。人手不足による賃上げ圧力の高い状態が続く一方で、一部の地区では景気後退を懸念し、採用の見送りを検討する動きも見られるとしています。
今朝朝方ですね、アメリカの長期債10年債のですね、指標利回りを見たら、やっぱりちょっと高いですよね。だからこれだとやっぱり住宅ローンが7近くまで行く可能性がありますよね。それ7だったら買えないだろうな、みんなとね、いうふうに思いますから、住宅を中心にですね、やっぱりダウンワードになってくる。もちろん人手不足が続いているので、労働賃金が高い状態も続いていて、働いている人はですね、給与の増加が物価に 100% 追いついてはいないけどっていうところで、消費はまだまだ強いかなと。ただね、僕は全体的に見てそろそろ曲がり角かなと。アメリカ経済もね、まあどのくらい急角度で曲がるかっていうのが問題なんですけれども、そういう印象がします。
円相場は対ドルで下落し、日米の金利差が広がっているため、低金利の円を売って高金利のドルを買う動きに歯止めがかからなくなっています。市場は政府日銀が円買い介入に踏み切るかどうか注視しています。
これは3番目で取り上げたいなというふうに思います。
派遣社員の需要が一段と強まり、時給が高騰しています。人材サービス大手がまとめた先月の派遣社員の平均時給は、全7職種のうち営業サービスや IT など 4職種で過去最高を更新しました。慢性的なデジタル人材の不足に、コロナ禍からの経済再開に伴う全国旅行支援の対応業務などの人材需要が重なり、専門スタッフへの需要が高まっています。
日本も人手不足っていうのはね、あちこちで感じますよね。旅行に行ってホテルなんか、このホテル回ってねえんじゃねえのかっていうくらい人手が足りないし、レストランでもね、4、5人でやってたところが2、3人で回してたりね。コロナ禍でちょっと働く人が少なくなっちゃったってこともあるんだろうけども、それも日本で起きていて、それがまあ賃金上昇につながっていると。賃金上昇そのものはいいんですけれども、合理化がどこかで進んでいるか進んでないか、合理的な働き方ができているかどうかっていうのが一つの大きなポイントかなというふうに思いますね。
日銀の黒田総裁は国会の予算委員会での答弁で、2013年の総裁就任から続けてきた異次元緩和について、デフレを解消し雇用を増加する意味で効果があった、金融緩和が失敗したのは事実に反すると述べ、即座の辞任についても、辞めるつもりはないと否定しました。
まあ辞めるつもりないって言ったってね、来年の4月までなので。まあ私はね、景気が落ち込んだ時に一時的に金融緩和をして企業を支えるっていうのはいいんだけども、本来退場すべき企業がですね、退場しないというのがですね、非常に大きな問題だなというふうに思ってまして、退場すると雇用が失われるじゃないかっていうけども、新しい産業はどんどんどんどん起きてるわけですよね。古い企業に支援する、そこを頑張ってもらうってのはいいんだけど、あんまり緩和をして経済を支える支えるっていうとね、経済の変化が促されないんですよね。だから僕はね、金融緩和を長く続けたことの最大の失敗は、企業が安く金を借りられる環境を長く続けすぎたことだと。で、それが日本経済のパワーを低減させているというふうに思います。
イギリスのトラス首相は、保守党から選出された任務を果たすことができないとして辞任を表明しました。大規模減税政策が金融市場を混乱させて大半が撤回に追い込まれ、辞任はその隕石とみられます。9月6日の政権発足から2ヶ月に及ばない異例の短期政権に終わりました。
彼女の経済政策、対抗馬のね、スダクさんがね、そんなことしたら大変なことになりますよって警告してたんですよね。で、警告通りになってるわけですよ。ちょっと残念なんだけど、民主主義の知恵っていうのは働かなかったのかなと。失敗することが見え見えな経済政策で人気を取った首相が辞めさせられた。それはマーケットの圧力でね、あまりにも悲惨な1週間だったなと。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、5年に一度の共産党大会が開幕しました。
まあ終わってないんでね、最終的にどうなるかわからないんだけれども、そんな予想外なことが起こらないだろうということで言うと、習近平さんは中国共産党の鄧小平以来のですね、2期10年で終わりですよと、その次は後進にも譲ってくださいというのを破って3期目やる。場合によっては4期目ぐらいを狙っているということなんですね。で、僕が一番キーに感じるのはね、自分の地位を毛沢東とか、それを上回るところまで押し上げようとしているわけですよね。
はい、
で、それは実績があったからってこう自分で言うわけですよ。で、実績って何ですかって言ったら、貧困撲滅したとかね。そうかなと、僕はね、撲滅できたんだったらなんで共同富裕なんてこと言い出すんだよってことだよね。貧困があるから共同富裕ってみんな言ってるわけなので、自分でも共同富裕って言ってるじゃないですか。で、それがまあ一つ挙げてましたよね。口では言わなかったけど、党を浄化したっていうね。まあ要するに政治闘争の一環としてライバルを突き落とすために党をね、規律あるものにしたと。で、3番目はコロナ対策で俺は成功したぞと。いや、成功してないんですけどと。ゼロコロナ政策取って、もう中国の人たちでも とんでもないと言っていて、で、僕はびっくりしたのはですね、ゼロコロナ政策、党大会終わったら少し緩めるのかと思ったら、そういう兆しは全くないですよね。全くないですよ。そしたらね、中国の直近の GDP の発表が、党大会の最中だっていうことなんだろうけど、発表延期になってるじゃないですか。
そうですよね。
多分ね、ひどい数字なんだろうと思うんですよね。で、党大会の最中にそんなの出したら、やっぱりお前のゼロコロナ政策失敗してんじゃないかっていう意見が出てきかねないので抑えたというふうに見えるわけですよ。そうするとですね、ちっとも経済政策うまくいってないし、これからもゼロコロナ政策を厳格に続けるんだったら、中国の経済成長って、すごく落ちるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
なぜだったらゼロコロナってやってるので、ほとんど免疫できてないんですよ、中国の人たち。欧米の連中がね、なぜ日本にまでマスクもせずに、まあ大部分の人はやってんだけど、来るかっていうは、みんなかかったよって言ってるわけですよ。来た人がね。来た人がみんなかかったよ、だから俺は大丈夫だよって来てるわけですよ。中国はゼロコロナ政策やってるけど、みんなかかってませんよっていうことになってるわけですよ。どっちがいいかってことですよね。かかってね、渋滞にならずに乗り越えたらそれが一番いいわけですよ。日本はその中間にありますよね。もう欧米はね、ほとんど全員かかったので、あまりみんな気にしなくなったっていうね。まあだから日本では第8波とか新しい種が出てきてるとかいろいろ言われてるけど、新しい種が出てきたって致死率が高くなきゃいいわけですよね。だってインフルエンザに限りなく近くなったわけだから。だからそういう意味ではですね、ゼロコロナ政策というのは私はもう決定的な間違った政策だというふうに思ってるわけですよ。それは武漢の時は成功したかもしれないけどもね。とにかく経済が立ち行かないですよね。党大会で高らかにゼロコロナ政策で成功したって手を振り上げちゃったから、なかなかその緩められないんだと思うんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、中国の今の成長率目標は 5.5%。まあいかないだろうなということだし、GDP でアメリカを追い抜くんだと。まあそれは人口14億に対してね、3億何千万なので、それは GDP は追い抜きますよ、それは。でもね、それって強国なのかという感じがしますよね。習近平が言うところのね、中国の夢なのかということですよね。でも政権には何か目標がなきゃいけないので、何か掲げる。で、その中でやっぱり今回の共産党大会での習近平の発言を見ていると、一番特徴的だったのはやっぱり、どう見ても台湾を統一するっていうのを自分のレガシーにしたいんだろうな、というふうに思いますよね。
そうですね。
で、経済は弱いし、党をきれいにしたって言ったって、共同富裕って書かれてる限りは、みんな豊かになってませんねってまだ認めてるようなもんだから、そうすると何が欲しいかっていうと、台湾統一っていうのはどうしても欲しいんだろうな。まあ、台湾を統立すれば、中国のサイドから見ると、メインランドから見ればですね、大きな成果だということになるんだと思うんですね。でも中国統一だっていろいろなパターンがあるわけですよ。昔よく言われたけどね、中国本土の香港化がいいって最初言われたわけですよね。香港の民主主義が中国に広まるのがいい。で、今思ってるのは台湾の民主主義が中国に広まるのがいいと思ってるわけです。それで統一だってあり得るし、でも中国共産党が考えてることは全く逆で、中国共産党のトップである習近平が思っていること、言っていること、すべての14億の人民が同じように実行するというですね、恐ろしい権威主義の国というのを台湾統一によって完成したいと言ってるわけですよね。党大会の前にね、もう俺は奴隷は嫌だ、自由が欲しいっていう横断幕が中国の高速道路に掲げられたっていうニュースがありましたけど、実質的に言えばですね、共産主義の国というのは一人だけが人間で、あとはその命令に従うだけの存在ということですよね。習近平が言ったことはみんなで学習しようと言ってるわけですね。
はい。
聴衆見てるとね、みんなノートを取ってるんですよ。あれ？どっかで見た景色だなと思ったら北朝鮮ですよね。金正恩が喋ってる時にみんな下向いてね、こうノートを取ってるわけですよ。中国でも同じことが起きてる。今回の共産党大会でもね。あれが図式としてはよく現れてますよね。一人が言うことをみんなが勉強する。
はい。
それはとてつもなく窮屈な社会だし、で、中国式現代化って言ってるけど何かっていうと、生活だけは豊かになりますと。でもお前ら言いたいことは言えませんよと。考えるのは中国共産党のトップ一人ですよと。ファーウェイみたいな会社もあって製品は作る自由はあるんだけど、それは政治に触れない中国の企業のトップが偉くなって有名になると必ず叩かれるわけだから。それは権威において習近平を上回ることを許さないっていう方針があるわけですよね。 そんな社会ってありえないじゃないですか、僕らからすればね。だが私はね、それはチャーチルは非常に正しかったと思うんですよ。最悪のシステムだけどそれよりいいシステムがないって民主主義をね、例えたというところで、でもまあ14億も消費者がいて、豊かな人もいるっていうことはなんとなく付き合わなきゃいけないっていうことで、付き合うことが賢明でもある。しかも日本は移動できない、こそこそっと離れるっていうわけにいかない隣の国なので、どうやって付き合っていくことは真剣に考えなきゃいけない。私はね、距離を置いて付き合うっていうのが賢明だと思います。今回の3期目入りというのはね、まだ台湾統一してないんで、やることはまだいっぱいありますよ。共同富裕もやらなきゃいけませんよって3期目になったんだけど、はい、それはですね、相当難しいタスクを抱えながら、習近平が自ら背中に大きな荷物を背負った3期目だというふうに思いますよね。
次はウクライナ・ロシア情勢ですが、ロシアは事実上の戦時体制の移行を迫られた形となっている
。まあそうですよね。武器が尽きてきて、兵員も尽きてきて、戦闘訓練もしてないような兵員がいて、あんまり役に立たない。そうすると、ミサイルも半導体が輸入できないから作れない。もう四方八方追い詰められてきてですね、いよいよ本性を表してきたなというのが最近のプーチンだと思うんですね。つまりそれは戒厳令ってのはどういうことかというと、お前らの自由なことは許さんということですよね。軍が必要なことが最優先で、場合によっては戦場に駆り出すぞみたいな軍に権力が与えられるわけだから、プーチンが賢いっていうかずる賢いのはですね、州知事に権限与えるわけですよね。で、なんかその間違いがあったら俺は知らんと、権限与えたけどそこまでは言ってないとかいう、そういう感じでですね、逃げ道を作っていく。支持率が 83% から 77% に落ちたというのが公表されている最初の支持率凋落の兆しなんだけど、私は実はもっとですね、ロシアの人たちは懸命にプーチンの先行きが相当危ないということに気づいているんだと思います。ただしですね、一つこういうことはあるなと思うのは、はい、ソ連邦が崩壊した後、ロシアってものすごく混乱状態になったわけじゃないですか。ゴルバチョフが出てきてうまくいってるように見えたけども、ゴルバチョフが失脚してエリツィンが出てきて、エリツィンはほとんど酔っ払いでですね、フラフラしながら、で、結局、混乱が収まらないうちに、プーチンっていう KGB 出身のですね、将校が、お前がやれって言われてやり始めて、評価できるとすれば、大混乱だったロシアを、まあ、安定した国にしたということだと思うんですね。
はい。
だから今、彼は過信状態にあって、度を過ぎたことをやってるんだけれども、ロシアの人たちから見ると、じゃあ、プーチンの次は誰なのと。想像できないと思います。我々も想像できないわけだから、
はい、
メドベージェフかと。メドベージェフはプーチンより人気ないでしょう。プーチンを権力の座から引きをずり落とさざるを得ないかもしれないが、じゃあその次どうするんだと、ああいうことがあるんだと思うんですよね。でも自分の息子だったり会社の同僚だったりが突然戦場に駆り出されてですね、30万の動員ってすごいですよ。一方で戒厳令引いてるわけだから、ウクライナ4州にね、しかも全土に対して警戒態勢を引いてるわけだから、場合によってはもう招集するぞと。30万って言ったら相当身近な人が行ってるはずですよね、戦場にね。
そうでしょうね。
死体で帰ってきたっていう報道が結構出てきているはずなので、実は国のためじゃなくてプーチンのために戦わざるを得ないってことはみんな分かってきてるわけなので、私は終わりの始まり、そのプロセスが始まったのかなと。 G7 とかでいろいろ話をしてるんだろうけれども、具体的にはまだいいアイデアが浮かんできてないということだと思うんですね。まあエネルギーは冬は存在感大きいので、どうするかというところがポイントかなというふうに思いますよね。
そして円安が止まりません。
まあでもね、スピードは相当弱くなってますよ。だって1日にね、15銭とか20銭とか上がって、また日銀の介入警戒して止まってというのが続いてますよね。だから僕思うのはね、まあ100円が110円になるのは 10% の変動じゃないですか。
はい。
ね。でも150円が160円になるのは 7% の変動かって見てみたら、6.6% の変動、6.7% かな、変動なんですよね。そういう意味では、印象だけで円安進んでる、円安進んでるって大騒ぎしてるんだけれども、もっと根本的なところから考えた方がいいかなというふうに思っているし、
はい、
私はアメリカの金利が高くて日本の金利が低いのでっていう解説をよく聞くんだけども、 相場っていうのはですね、相場自身に重みがあるんですよ。つまりね、100円の円相場とドル円相場と150円のドル円相場では全然重みが違うんですよ。重みってのは何かというと、はい、どっちかに行く方向性の問題ですよね。僕はね、まあこの番組ではよく言ってんだけど、天に昇る相場もなければ地に落ちる相場もないって言ってるんですよね。で、ドルがいくら調子良くたって、金利が高くたって、じゃあ、200円、300円っていきますかっていうのは当面考えられないよね。なぜだったら日本とアメリカ間のパワー関係が大きく変わるから。イギリスのようにね、長い時間をかけて、僕が社会人になった時、今でも覚えてるんだけど、1480くらいになってね、1ポンドはね。
あ、そんなだったんですか。
で、今、10分の1くらいになってるわけですよ。だから相場ってのはもう恐ろしいんだけど、でもね、相場っていうのは円、ドル、それぞれの国民の数とか、経済力とか、占めてるエリアとか、そういうものを表彰してるわけですよ。で、それが簡単にそんなに大きく変わるわけはない。短期間に変わったら必ず揺り戻しがあるというのが私の意見なんですよね。で、もちろん皆さん気づいてる通り、日本は経済も弱いので、賃金も上昇しないっていう、おられて不思議やない状況になってんだけど、日銀の緩和政策がですね、それを許しちゃったからもうしょうがないですよね。だけども、もう35円も、年初から見てもね、ドルがね、上がってきて円が安くなっているっていう点では、私のね、比較的長く為替に関わる仕事をしてきた人間の感覚から言うと、はい、当面の天井は近いかなというふうに実は思ってるんですよ。
どのぐらいですか？
まあ、155とか160とかね、その辺は変動率としても 3.5 とかね、そのぐらいの変動なのであり得るなと。でもその後、まだドルがどんどん上がるかというと、そうはならないと思っていて、で、実はね、日米の金利差って分かったように言う人いるじゃないですか。でも金利はね、短期と長期があって、はい、政策金利は短期金利なんですよ。で、短期金利は FRB が利上げするからね、高いですよ。で、まだ上がるでしょう。でも短期金利が上がれば上がるほど、長期金利っていうのは下がってくる可能性がある。リバースの関係ですよね。なぜだったら景気が悪化するから。昨日、10年債が 4.232% いったっていうのは、まだまだアメリカ経済強いかもしれないっていう反応なんだけど、今日のニュースにもありましたけれども、やっぱりちょっと弱いところ出てきてるよねってベージュブックで言い出して、で、さらにアメリカ経済が弱くなると、為替に響くのはね、日米の政策当局の政策金利ではなくて、はい、みんなそれ目立つから言うんだけども、長期金利なんですよ。ね、だったら、私がアメリカにお金持ってって、お金預けるときに、なんで預けますかって言ったらですね、そんな短い金利で預けるわけないですよね。もうちょっと長い金利で預けるわけですよ。そうすると長期金利が下がってきて、アメリカリセッションになりますよというふうになった段階では、ドルは一旦下がるんですよね。で、なおかつ、これだけドル高が進んでくると、アメリカでもドル高こんな許しといていいのかという意見が今はないですよ。バイデンさんだって、イエレンさんだって、マーケットが決めるのがいいって言ってるわけだから。でも、数ヶ月経ったらわかんないですよ。それはだって、プラザ合意と時でもそうなんだけど、まあいろいろな合意があった時もそうなんだけど、直前まで動きは見せないで突然ドーンと決まることもあるわけだから。
はい。
だからそういう意味ではね、私はドル円は、比較的天井は近いんじゃないかなというふうに見てるんです。で、まあ株式市場はね、やっぱりこれだけ不安定だとニューヨークでも日本でもあんまり良くないというね状況。でもね、株って安い時に買わなきゃ買えないですよ。逆に言えばね。それだけは一言言っときます。
今週のニュースファイルでした。
ねえパパ。
ん？
僕将来宇宙に行ってみたいな。
宇宙飛行士になるのか。
大人になる頃には車で宇宙に行けると思うんだ。
そうなるかもしれないな。
お父さんの会社は未来に向けて半導体や電子材料、メタバースや XR 技術に必要なものを作ってるんでしょ？
どこで勉強したんだ？みんなの夢を事業に乗せて
夢見た未来を描く。
アルコニックス証券コード3036です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週は根室の日の出の話をしたんだっけな。
はい。
その前にですね、中標津で降りて標津に行って、右側にずーっと国後島が見えますよっていうね、国道を走ってね、それで羅臼に出て知床峠通って、 ウトロに出たんですね。
はい。
で、そこで一泊して、ウトロの川を見たときにね、非常に印象的な光景に出会ったんですよ。
はい。
役割を終えて死んでいる、流れてくる鮭とね、まだ川で元気で泳いでる鮭が両方いて、ああ、自然っていうのはこうやって入れ替わっていくんだというのをね、まじまじと見て、それね、ウトロの港に流れ込む川なんですよ。
はい。
あそこの辺の川は春はすごいだろうな、みんな上がっていくよね、と。東京の川では見れない光景だな、というふうに思いましたね。
あの、
命のつなぎ、私みたいなものがね、非常に印象的だったのと、それで、ウトロっていう町はですね、鹿の害がものすごくて、実はあれね、町全体がね、鉄柵かなんかで囲われているらしいんだよね。
そうなんですか。
鹿っていうのはね、朝早いわけですよ。僕も、立品かな、旅館に泊まってる時にね、ちょっと散歩に出たらね、鹿がじっとこっちに向けて、俺たちの時間だからお前まだ来るな、みたいな感じでね。で、朝早くから食事するわけですよ。もちろん、熊の害もあるんだけど、町全体がね、柵で覆われてるっていうね。それは驚きましたよね。それで、知床峠もそうだし、ウトロから網走に行く時もそうなんだけど、道にね、動物注意、動物注意、熊注意ってこう書いてあるわけですよ。それ一回出会わないかなと思ったんだけど、ついに今回もまたですね、鹿にも出会わず、熊にも出会わずね。だからね、前の日に撮ったんだけど、もう一回熊を見に行ったんで、ね、やっぱり夏場の朝早い段階が多いらしいんだよね。まあ、あと、阿寒湖はね、もう何回も行ってるので、マリモとかあんまり興味がなくて、ワカサギとかね、そういうのもやったし、やっぱり、あそこにね、アイヌの人たちの古い劇場があったりしてね、あれを今度ゆっくり見たいなーなんて思ったりしましたよね。で、それを過ぎて、釧路に行って、根室に行って、根室から中標津に戻って帰ってきたんですけれども、えりも岬以外は、北海道の外周も含めて全部回れたんで、よかったなーというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ウトロの川でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
先週末だったかな、ちょっと大学の同級生と毎年やってる集まりがあって京都に行ったんですけれども、はい、京都の話はまたしようと思うんだけど、これから京都に紅葉見に行く人も多いと思うんですよね。だけども非常に残念なことながらね、京都の運転手とタクシーの運転手と同意したことがあって、最近の京都は紅葉は美しくないっていう。
そうなんですか？
昔に比べてね、ちょっとね焦げ茶っぽくなっちゃうんですよ。去年もそうだったんだけど、だからね、僕はね今回の京都何見てきたかっていうと、銀閣寺の苔を見てきました。あんまり京都市内の紅葉を期待しない方がいいかもしれないなというふうに思いますね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
カテブレーベドブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。